第三節、彼は縁壇のところには立たなかった。縁壇もなかった。彼はグランドピアノの横に立ち、まるでそのグランドピアノが自分の小道具であるかのようだった。そして彼は前置きもなく、丁寧なマイク調もなく言った。Measure what matters。その英語の言葉は冷たいグラスのように部屋の中に立っていた。それはその滑らかさゆえにこそ、どこか命令めいていた。ザイサーはその文をひととき聞かせた。まるでそれが一つの練習であるかのように。人はそれに耐え、それからまた息をするのだ。Keep it simple と彼は付け加えた。すると何人かの客は、ほっとしたように微笑んだ。単純さとは約束のことだと考えたからだ。彼らは気づかなかった。そのようなシステムにおいて、単純さとは、しばしばただ、その中で強制が心地よいものになる形に過ぎないことに。それから彼は話した。そしてここで、その芸術的な人物像が完全に姿を現した。彼は無双家のようにはではなく、物事を基本パターンに分解し慣れている男のように話した。彼は、ディフォートやマスターやウンフェルドについて話した。人は知識の欠如によってではなく、日常生活によって挫折するのだと、その日常は、常にエネルギーウーバーシュースを慰めとして放送して差し出してくるのだと。彼はウルタラプロセスについて話し、その語が技術的な故障のように聞こえるその語が客たちの頭の中で新たな悪のカテゴリーになっていくのが聞こえた。ハンズ・キャストープは耳を傾け、そして同時に自分がどのように耳を傾けているかという自分自身の声にも耳を傾けていた。というのも彼の中には古い死人的な動きがもたげてきていたからだ。すなわち人生というものはただ正しく秩序立てさえすれば、正しいものになるのではないかという希望である。ザイサーは、なぜディフォートオプティムムが必要なのかを説明した。それは、それがすべての人間にとって完璧だからではなく、実際には、人間は疲れずに、常に新たに決断し続けることはできないからだ。日常生活の中で、理論ではなく、日常でかつ基本パターンが必要なのだ。彼はアートゲレヒと言い、それを道徳的なものではなく、自然科学的な用語であるかのように言った。だが彼は、それを極めて実務的に説明した。エネルギー、栄養素密度、食物繊維、脂質の質、最小限の加工。彼は野菜や豆類、果物、全粒穀物、魚について話した。彼は不飽和脂肪について話した。彼はあまりに具体的に話したので、抽象語が突然、ブロッコリーの匂いを帯びた。地中海式の全粒価値食、と彼は言った。それが最もよく研究されているディフォートオプティナムだ。メディテランという語は、アルプスの空気の中で、どこか誘惑的なものを帯びていた。が、一枚の紙に書きつけたあの南の言葉を、ここで一つの公式に言い込んだかのようだった。南を食事計画として表すこと、それは、現代の魔法だった。